館で行っている、沖縄原子炉絵画部という鹿児島大学附属図書館と、当館鹿児島市立美術館初の共同企画展にちなんで今回講座をさせていただくことになりました。講師は、2時からと5時からで、2本立ちでやらせていただくんですけども、まず2時から、講座を担当していただく鹿児島大学高文学部教授の岩健二先生です。続き15時からは当館の学芸係長の山西がお話をするんですけども、まずは岩先生の方からということでよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまのご紹介にあたりました鹿児島大学法文学部の岩と申します。よろしくお願いいたします。時間が短くございますので、早速本題の方に入らせていただきますけれども、今回篠脇啓四郎という、あまり鹿児島では馴染みのない、画家、画家といいますか画家だけではないのですから、文人と申し上げましょうか。この文人の画業について、彼の業績をですね、たどりながら、紹介し、なおかつ、彼のその周辺のですね、中島新潮でありますとか、江口良範でありますとか、そういった人たちの業績も合わせて紹介するという趣旨で、今回展示を考えています。それで今日は啓四郎の人と業績ということで、展示を見ていただければ、実にいろんな分野にわたって活躍しているということがお分かりいただけるのではないかと。あるいは空間的にもですね、鹿児島だけではなくて、東京にも行っておりますし、明治初年には上海にも出かけておりますし、あるいは沖縄にも、老年になってから出向いて沖縄で仕事をしております。そういうふうに空間的にも分野的にも多彩な業績を皆様に少しでも知っていただければということで、お話をさせていただきたいと思います。でまず篠脇啓四郎を知る上ではですね、まず篠脇家ということ、篠脇家がどのような家なのかというところからお話を始めないといけないかなと思いまして、私もちょっと古い人間ですので、レジュメを今だったら全て画像で写して、ご紹介するところなんですけれども、パワーポイントに慣れておりませんので、レジュメをご覧いただきながら、合わせて地図ですね、だけは画像で、たどりながらお話をさせていただきたいと思います。まず篠脇家ですけれども、篠脇というお家はですね、もともと伊藤という、宮崎県の帯に五万石の大名として、おりましたけれども、その流れを組む伊東市でございます。伊豆に伊東温泉がありますけれども、伊豆の豪族の流れを組んでいるということです。ですから、実は島津氏と伊東氏は敵対関係にありましたので、なぜ木の脇家がですね、島津家に仕えることになったのかということは、いろいろ事情があったようで、伊東家の娘様が、上人が島津家に住む、それについて、突き込む形で島津家に使えるようになっていたというふうに伝えられております。で、中世の終わりぐらいから島津家に使えるようになりまして、で、レジュメの一番上のところですね、これはもうほとんど、安土桃山時代以降の芸術を残しておりますけれども、先祖を遡っていきますと、工藤祐経ですね、曽我物語で有名な人物、曽我兄弟に打たれる側ですけれども、その人物に繋がるというものです。で、一番上の祐時、それから祐政、この辺りが、ちょうど島津家で言いますと、島津義久、義弘、そのぐらいの、時代です。で、祐政ですけれども、初代藩祖、家久ですね、島津家久とともにレンガを巻いたりしております。ある意味ではその側近といってもよいような、藩主に近いところにいた、上級の、家臣 こういうふうに出てくられる。でそれ以降が江戸時代で、四角で囲んであります、今回取り上げましたその慶四郎ですね、スケナをスケナイ、と書いてあります。この辺りまでが江戸時代、こういうことになります。で、スケマサの次のちょっとこっちで書いてあるスケユキですね。この人の時代に、日野脇家はそれまで、この、鹿児島城の付近にお屋敷があったわけです。でそれ以前はですね、伊集院の広木式伊集院の小井の丸というですね、ちょっと山手の方にありますけど、そこに領地を持っておりまして、一番上の助時達という字書いてありますけども、その先代の、助光光という字を書くんですけども、その時代に、鹿児島のこの城下の方に、越してまいりました。で、今ちょっと地図が出てますけれども、鹿児島のこの、現在地はこの真ん中の赤いところですね。現在地はこの、ここですね、今、この市役所、もともと鹿児島市の市役所があったのが今の美術館で、でその横が、江戸城の対立、鹿児島城の二の丸ということで、後でまたここを関わっています。で、今申し上げましたように、一番上のですね、スケトキの先代のスケミツの時代に、この、佐藤浩二、佐藤さん、佐藤さんという佐藤に小さいの浩二と書きますけれども、ここにお屋敷を持っています。で、実はここの土地もまた後で出てくるので、ちょっと覚えておいていただきたい。それからその他にですね、この、天国町ですかね、平野町と天国町の間ぐらいですけれども、照国神社のすぐそばに、ここにもお屋敷を持っているようです。ですから江戸時代の初期にはかなり、お屋敷をいくつか持っているような、まあ、そういう上級の、まあ、中の上でしょうかね、それぐらいの、まあ、お家ということになります。ですが、その次のですね、助行、有志と書きますけれども、この、3つ目の時代に、実はいろいろ経済的に苦しい事情などがあったようですけれども、ちょっと下げます。南の方のこの一番下の方ですね、新川沿いのところにこの土佐という、まあ、土地がありますけれども、ここにお屋敷を、まあ、置くようになっています。でそれ以後、まあ、木戸脇氏はここを、まあお屋敷を持って、現在に至る。ということになります。で、スケ秋ですね、スケユキのもう一つ下の時代になりますと、今までこの持っていたお屋敷がですね、今ここをですね、先ほど言いましたけど、ここは上村さんといううちに売却をしているということで、まあ、こちらも失った形になります。で結局お屋敷は先ほど言いました都祖の、一箇所に今集約するということでございます。でこの地図を見ていただくと分かりますように、この、家はですね、都祖という土地はこの田んぼがこの辺ずっとありますけれども、まあ、今の課題のあたりまでは田んぼがずっと明治時代の田んぼですけれども、飛び地のような扱いですね。まあ、ここに本拠を構えていたということでございます。まずここをちょっと押さえておいていただければと思います。はい。それで、慶四郎さんの話に行きたいと思いますけれども、慶四郎の父親、助武という、後に助長というふうに長いというふうに変わりますけれども、二平次という通称で、この慶四郎の父親ですけれども、沖永良部島に二度ほど、天文役ということで、まあ、今で言えば目付役ですね、大官の、まあ次のナンバー2の目付役で、沖永良部に、まあ、参っております。これが沖永良部島の島ですけれども、鹿児島が、ところですね。 して、沖縄、沖縄に近い与論、一之江、沖縄のちょっと手前のところに、まあ、大観役として2度ほど使えております。で、その時にですね、2回目の時に、慶四郎が、まあ、生まれるということになるわけですけれども、生い立ちのところをご覧ください。慶四郎は晩年、82歳なんですかね、明治31年に、よろずとめというですね、まあ、自分の息子に向かって自分の一生のことをまとめた、一代記を、残しております。で、まあ、原口先生いらっしゃってますけれども、原口先生とか、それから篠原ですかね、と一緒にまとめました、こういう形で、本国を我々作りましたけれども、まあ、それに注釈を加えて、岩田書院というところから、出版をいたしました。でこれがあることによって、このよろずとめというのがあることによって、慶四郎の一生が我々分かるようになるということです。で慶四郎さんは別にこれを広めてくれというふうに、子孫の人に言ったわけでもありません。中には、これは誰にも言うなというような内容のことも書かれておりまして、で我々がその後世の我々が慶四郎さんに断りもなくですね、オープンにしてしまったということなんですけれども、まあ、鹿児島はどちらかというと男性は寡黙で、子供にその自分がやったことを知らせないという風土があるようです。私もちょっとお知り合いの山下洋介さんというジャズピアニストの方がいらっしゃいますけれども、山下さんは、父親から何も先祖のことを聞いてらっしゃらなかったんですね。 ですから自分がのルーツは、ね、どうなのか、なんかおじいさん変なことやってるなというですね。おじいさんは有名な刑務所を設計された、建築家ですけれども、このルーツ探しをしなければいけない。まあ、そういうことなんですけれども、まあ、慶四郎は、そういう意味じゃ子孫に対しては非常に親切でですね、自分の、生きた時代のこととか、見聞したこと、これをまあ詳細に書き記しているわけです。で、それに基づいて、我々はちょっと辿ってみたいと思うんですけれども、まず生い立ちであります。ちょっとだけ読んで、ね、はじめ助直、まあ、自分は助直と呼ばれる、ね、後営業をはじめしより、助成と改む、営業というのは文字通り今、我々が言う営業でありまして商売ですね。すなわち明治の7、8年頃、いわゆる薩摩焼きの焼き物を販売するそういう会社の、に勤めるということがありまして、まあ、その頃、営業をしているので、何という字に変えたと、まあ、こういうことでございます。で、割り中はちょっと省略させていただきまして、父上様、二平寺助長公、沖永良部島天文役にてお詰めの説目掛けを置かれその腹に生まれたり、割り中ちょっと省略します。母は米松と言いしない父上様御先見将来は亀の世界になるべくは安中なりとて拙者を金時と名付けたまいしよし、まあ、この記述だけでもですね、父親どういう人物だろう、要するに経済感覚がある人だというです、ね、経済感覚があり、後でまたちょっと申しますけれども、骨董というか古いものが、好きで、木戸脇家は南朝美儀なんですよね。ですから、まあ、そういったものを慶四郎は、まあ、受け継ぐという形になります。将来は金の世界になるんですね。この辺りも慶四郎さんはよく味わって、彼のその資産ということに非常に、まあ、神経質をしております。青年は文化14年すなわち文政元年牛なり、まあ、牛というのは当て字ですけれども、文政元年というのはちょっとこれは誤りでありまして、文化15年が文政元年、ここはちょっと慶四郎さんの、まあ、誤りというか、月は4月13日街頭の狩屋にて生まれました。ところがですね、しかるに、明けの2月5日、翌年の春のことでございますが、父上様ご死去遊ばされたり、慶四郎が2歳、数え年2歳の時に、父上様が亡くなったとね。ご病床は核という病の死につき、死を起きやめ遊ばされ候ゆえ細密のご遺言ご自筆にてというふうに今書いてあります。 核というのは消化器系のがんのような病気、それでまあ亡くなって、もう自分はこれはダメだということで、親戚宛てにですね、自室で遺言書を回してたんです。もうご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、あの会場の右で入ったところにこの遺言書の写し、慶四郎自身が写した遺言書を展示しておりますので、後でゆっくりご覧いただければと思います。でその遺言書の内容なんですけれども、5行目、母上様、御姉様には父上様お作りおかれ候の家にこれまでの通り召しおかれ。要するに、妻とそれから慶四郎の姉がいたんですね。かなり年は離れてますけれども、この人物に、あ、2人には今まで通り家に住みなさいよ、こういう、まあ、なります。それから、姉様には17歳、身寄りの縁組いたし、あとは拙者登るまでの間はこの節島方の純益もこれあるべきにつき、養い料はお淵かしいたし、これにて取り続き候よ押したため愛なり候したい。島の貿易でですね、あげた利益があるので、まあ、それを多分氷で貸し付けて、それで家を、まあ、保っていきなさいというような、まあ、内容を、したためているということです。でちょっとここでお話しそれますけれども、これについてですね、ちょっといろいろかつてクレームがちょっとついたことがあります。というのはどういうことかといいますと、この母上様というのは誰なのか、沖永良部の、子孫の方、子孫と、言われる方がですね、手紙が参りまして、私これに注釈をつけて、母上様は、系図で見ていただくと、この上の小倉氏、米松さんではなくて、小倉氏というですね、鹿児島にいる、二平寺の、まあ、妻、それから鹿児島にいる、まあね、娘のことなんですけれども、この二人のことを、まあ、指しているんだというふうにこの本では注釈を打っております。まあ、それに対してこれ違うんじゃないのというふうに、コメントが、まあ、参りまして、クレームが参りましたですね。で、それは私の言ってる方が正しいんだと思います。それはなぜかといいますと、慶四郎さんはですね、このよろず止めの中でしっかり、米松さんとそれから、お母さんですね、正妻の方を区別しております。さっき寝かけという言葉を使っておりましたけれども、封建時代ですので、その辺の差はしっかりつけている、こういうことです。後ろの方に、四角で囲んでおりましたけれども、母気味という意味を、米松さんにして対しては使っております。ですから、このお母様というのは鹿児島にいるお母さんであって、米松さんではないということです。で米松さんとは一緒に8歳まで、暮らすことになるんですけれども、その後はもう行きはおそらく、その後は一生会ってないんじゃないかと。慶四郎さんは鹿児島に登ってきて、お母さんと呼んでるのはもうこの小倉氏、小倉というのがですね、家から来た、二平の、まあ、奥さん、ただ一人、こういうことになります。まあ、いずれにしてもですね、慶四郎さんは父親を亡くして8歳まで、沖永良部島にで、まあ、養育される、海の母親のもとで、あるいはその一族の中で育てられるということになります。でそのあたりのですね、状況はですね、この母君と、記したところあたりに書いてありまして、彼の幼少期見聞した沖永良部島の様子が、詳細に印象深く描かれている。で今日はもう時間の関係でこれ読んでるときに言ってしまいますので、後でゆっくりご覧いただければと思いますけれども、鹿児島の人は先ほども言いましたように、あまり自分のことを語るということをしない、むしろ語るということを、まあ、セーブするというですね、そういう、まあ、癖というかね、そういう傾向があると思うんですけども、その中にあって慶四郎さんはこの明治になってからではありますけれども、自分の自叙伝みたいな形を、詳しく書いている、幼少期の印象を書き留めているという意味で、非常にこのよろず止めっていうのは文学的な、自伝的な要素を非常に持っている、そういう意味でも面白い読み物だと思っております。 それでは、1枚目のですね、下のこの、三角、黒い三角がついているところからちょっと飛ばしていただきます。いよいよ、8歳になりまして、まあ、今の小学生の低学年ぐらいで、遺言書の中には10歳ぐらいになったら鹿児島にあげろと、こういう、まあ、内容のことが書いてあります。でも実際は少し早く、8歳、ということになります。ちょっとここから読んでみます。上りは上りには忠人というものを頼み、年の頃四十四五なり、拙者につけられたり、拙者四つ五つの頃より大和へ行くとて愛町至るよし、まあ、楽しみに、鹿児島に上ることをまあ楽しみにしていただきますね。でこれより上りの日は南々新宮中に送りとして船に乗り乗りたるが、そのうち稲で覚えず、まあ、慶四郎様が寝てしまったり、船の出るとき目が覚め、忠人と二人になり寂しかりしことを覚え、出船は6月の末なり、そのうち運転という琉球の港へ潮がかりし、前の小島へ貝取りに来たること並びに当初へ赤瓦にて至る大きな役所あり、ここに来て遊ぶうちに肝心大きな銃に東に持ち来たり、両手に余るほど触れられたりというふうに分かったんですけれども、慶四郎さんはですね、一旦忠人とともに、沖永良部島からですね、南の沖縄の北部の運天という、箱舟に空けてですね、まあ、有名な港町ですけれども、そこまで下ってさらにそこから引き返して沖永良部、それからずっと上がってまいりまして、まあ、鹿児島まで、こういうルートをまあ辿っていくわけです。で、沖縄から、沖永良部にもう一回戻った時に、トレジメの方ですけれども、また後ろから2行です。選ぶへ船がかりす、この時母君も来たり、抱かれ候う時母君の涙が拙者の顔にかかりたり、今更思えば2枚目に親子の心情を思いやられ涙に見せる候う、これは80何歳の、老人である慶四郎さんが書かれている。でおそらくこの沖永良部で最後に会った時が、最後の別れだったと思います。当時の、まあ、法律ですね、規則で島の人間が勝手に本土の方に上がるということは許されておりませんでしたので、特別な許可が必要だった、まあ、そういうこともありまして、慶四郎さんと、まあ、母親、米松さんとの、まあ、悲しい別れが、ございました。その後、慶四郎は、船で、奄美大島を通りまして、トカラ列島の沖合をずっと北上してまいりまして、いよいよ開門岳が見えるところまで来ます。まあ、開門岳は、まあ、昔のその一つの目印、航海の目印でもあるんですね。で、そこに、開門岳が見えると、それもちょっと引いておきましたけども、慣れ込まいとか、慣れ込めというんですけども、まあ、通過儀礼はちょっと難しいことになります。まあ、そこで、芸を行う。初めてこう登る人間はここで船中の人々、まあ、ということは要するにその神様ですね、海の神様に向かって、礼をして神様を慰めて無事通してもらうですね、そういうことが、まあ、あったんですね、まあ、習慣化していたということのようです。でこれはまあ古くからあるところであって、峠とか山の神様に対して礼をしたり捧げ物をしたりして無事通してもらう、まあ、こういうようなことが海でも行われております。で慶四郎はまだ幼かったものですから、この忠人が代わって、焼酎を振る舞って、まあ、芸をするというような内容が書かれている、まあ、そういう民族学的なことでも非常にこれ面白い、資料だと思っております。その後ちょっと端折りますけれども、その後、まあ、大野津の方にこうついてしまうけども、そこで、まあ、風の関係だと思います。磯伝いに、山川港まで参りまして、でそこから陸ですね。 で喜入まで来て、で喜入から丸木船を雇って、かなり足が、下びれが来てたりして、喜入から船で、この鹿児島の、郡本、まあ、今の大江のあたりまででしょうか、新川のところまで回り合っていくということになります。そうして、先ほど言いましたけれども、この新川の下流のところ、この辺りでまでやってきて、この紀の脇殿のお屋敷に入るということになります。はい、それで、慶四郎さんはですね、その後、今でいう小学生あたりなんですけれども、その後、この、上新田五十、教育制度で有名な、昨日も反抗サミットがございましたけれども、五重教育取り上げられておりますけれども、この上新田の五重、ここが今の江南高校ですかね、この辺りが上新田ですね、もう五重になりますけれども、ここで五重教育を受けて、鹿児島の、鹿児島藩士での、藩士としての道を歩んでいくことになります。一方、ここにありました紀の脇の本家ですけれども、実は本家の方にはですね、娘さんばかりで跡取りが当時なかった、娘とお金さんですけども、金という娘とそれから慶四郎を目合わせて、本家を継がせようという、そういうことが計画されていたようです。ところがもしそうなってたら慶四郎さんは全然別の人生を歩んでた形になるんですけれども、その本家の方にその後男の子の赤ちゃんが生まれて、しまいます。生まれます。それが、助春ですね。テーブルにも、一枚目のテーブルにも、書いてありますけれども、助春さんが生まれましたので、慶四郎さんは本家の跡取り、にならなくても良くなってしまうわけです。その結果、慶四郎は、どうなったかといいますと、鹿児島城ですね、今の黎明館のところですけれどもここも丸をしておけばよかったかなと思いますけれども、ここですね、鹿児島城の本丸、ここで茶坊主として、使えるということになります。お茶坊主、頭を取りまして、いろんな雑用をしたりお茶の指導をしたりそういったことをする、茶坊主としてここに使えることになります。皆様ご存知だと思いますけれども、部長、総代の部長、広里も、茶坊主上がりですね、でありますし、鹿児島の初代県令ですかね、大山綱吉なんかも、茶坊主ですし、大江田信義もそうなんですね。ですから、茶坊主といいましても、鹿児島の場合は随分雰囲気が違いまして、次元流をやりながらお茶もやる。いうようなそういう、イメージであります。で、慶四郎さんはこの鹿児島城に上がることによって、いろんな人脈を、持つということに今なっていくわけでございます。で、展示の方ですね、入っていただいて、掛け軸がずらっと並んでおりますけれども、比較的手前の方の、下のところですね、に、西行桜というですね、桜の絵が、あります。で、慶四郎さんがその天保年間の早い時期ですねに、ここにお屋敷が鹿児島島津市の別邸が実はあるんですけれども、ちょっとこの地図だと切れてしまってますけれども、ちょっと下なんですけれども、申し訳ないんですけど、今の重心所下台の下のあたりに、塗装のお屋敷、錦崎と言いますけれども、こういうお屋敷がありまして、島津成興の母親、実はですね、法教院という、方が、専用に使われていたお屋敷が、純真短大の下のあたり、平原墓地という墓地のあたりにあったんです。で、そこに行って、そこにあった西行桜を慶四郎さんが、写生をしたというのを展示しておりますので、ぜひ。目を留めていただければと思いますけれども、この鹿児島城の内部だけじゃなくって、お供なんかをしまして、別邸ですね、お屋敷もありますので、そういったところで、内部に入り込めるというです、ね、 特典があったということです。普通の役人をしていたらそういうところには入り込めない。お茶坊主であるがゆえに、あるいはお花の師匠であるがゆえにですね、入り込めない、こういうことですね。それではちょっと話をまた進めていただきます。レジュメの2枚目の方はですね、表坊主とかそのこういう職歴が書いてありますので、後で、ご覧いただければと思います。継承さんは ある意味じゃ、木の脇家の本家に収まるというふうな形で最初はあったんですけれども、それができなくなって、自分で身を立てていかなければいけない、そういう立場に今追い込まれるということで、一生懸命彼はお茶とお花の修行をしたようです。実際のこのよろずの目にはその苦労の様がいろいろ書いてありますけれども、琉球から、施設がやってきた時にはですね、お城にそういうそれなりのその飾りをしなきゃいけませんので、遠く吹上浜のあちらの方まで松の枝ぶりのいいものを取りに、探しに行くとですね、そういったようなこともやっていたというのではあります。で次に続きまして、丸2の方に対して、若い頃は鹿児島でいろんな技芸を身につける、お茶、お花、それから、甲冑の手ほどきもちょっと受けていたり、それからもう一つ大きなのは、絵画、後で山西先生の方からお話があると思いますけれども、四条派の、最初龍右衛門ですね、最初仏教という絵師に習ったのも、若い頃だろうと思います。そういう芸をたっぷり、一生懸命身につけたことが後々、いろんな形で彼は役に、彼の役に立つ、こういうことでございます。で、初めての、京都あるいは江戸詰めというのに参ります。天保14年、西暦で言いますと1843年です。江戸では、水野忠邦の天保の改革が、緊縮倹約ですね、そういった、贅沢はダメだというような改革が行われていた。ちょうどその頃、継承さんは、京都を通って、江戸に、下っていくということになるわけであります。で、その、生活ぶりの一端だけちょっとご紹介をしたいと思いますが、1ヶ月に2週ずつおつもりをいただき、あいつめおいそうろうという話があります。で、1ヶ月のお手当、2種、2種といってもすぐお分かりにならないかもしれませんけど、時代劇なんかで一両小判が出てきますけれども、一両小判、一両の16分の1が1種であります。ですから8分の1、一両小判、そういう感じです。ですから、一両が例えば20万でもいいんですけども、10万でも20万でもそういう基準をしていくと、その8分の1ぐらいのお手当を、いただいて、生活をしていく。それを超える場合は自分の持ち出し、こういうことに今なるんでしょうか。その結果非常に貧しいわけですね。でその途中がありましてですね、要素の途中難しい、この2種ずつがよほど拙者がために財源になります。これを実にうまく使いながら江戸で暮らしていたという、ありがたかったということですね。故に外出には一六屋に来て、楽しみは金なすぎてできる。ちょっと一六屋というのはこれ多分一と六だって七屋、七屋に行って、要するに金がないと楽しみはできないんだからということで、借金をしながらでもですね、ずっと官邸にこもっているよりは、金を借りてでも積極的に出ていこうと、こういう精神ですね。で、故に洗い物を小さく切ってつけ上げにしたりと、スルメをかぎて、要するに食べ物は節約するということですかね。で、神社仏閣は大方、江戸四方十里内外は参詣です。で、遠いところでは鎌倉、小金井というか、ね、あるいは、京王線のですね、茂草園という、その長蓮というところでは、日野市ですね、今ね。それから西新井大師、これが北の方です。それから船橋、千葉ですね。それから河野台、これは市川です。 それから中山寺、これはあの有名な中山競馬場があります。これも千葉県です、ね。まあ、そういう郊外まで足を伸ばして、おそらく彼は単に見物だけではなくて撮影も行っていただろうと思います。今上の方で展示しております最初龍右衛門の手紙がありますけれども、まあ、その浅草でありますとか上野であるとかそういったまあ名所を撮影なさいませというようなアドバイスをが書かれておりますけれども、おそらくスケッチ帳を持ってですね郊外に足を運ぶものと思います。それでもう一つですね、この江戸詰めの時代にはですね、大きな出来事といいますか、彼はあの栗原信光という幕臣であり有職古術の先生のもとに入門をいたします。当時あの栗原信光はですね、こういったあの小型版のこういう冊子ですね、これが弓矢とかこういったあの、武器ですね、鎧でありますとか刀、まあ、そういったものの簡便なこう手引き書をたくさんこの長度天保交換この辺りに出しているわけです。で慶州はこの栗原信光という、まあ、先生に、この発注でありますとか、あるいは古い時代の、刀剣そういう形式とか調査の仕方とか見方とかそういったものを、まあ、習っているんですね。でこれ大きな出来事でございます。でそこにあの四角で囲っておきましたけれども、栗原信光です、ね。で後に、この島津久光の命令でこの先生を鹿児島まで呼んできて、出版まで行わせるというですね、そういうのも慶四郎がやったの一つで、あの栗原信光の真というのそれから光留という慶四郎ですね。慶四郎には2人の、息子がおりましたけれども、長男は八太郎と言いますけれども、彼の諱は、木の脇助信、先生の一字をもらって、それから次男、まあ、結果的に跡取り息子になるんですけど東次郎、東次郎さんはあの展示の中で沖縄に行きまして、沖縄にそれから彼が撮った写真を今回展示しております。この東次郎さんは、助光、信光の光の方の字を取って木の脇助光というふうに、慶四郎は、師匠の名前を一字ずつ、息子に挙げられている。その、じゃあもうちょっと参考にしていただけますか。で、丸さんの方に、でこの江戸詰めの時代に、甲冑を、製造する方法をですね、学ぶようにという指示を受けております。丸さんのところの1行目に海老原総の城、胸の城かもしれませんが、海老原清弘という、これはあの先ほどちょっと出ました出しました図書広里の右腕の人物です。で当時、まあ、アヘン戦争の後でですね、海外の外圧が、外国船がこう鹿児島付近も含めてですね、日本近海に出没するようになって、これはまずいということで、軍備を整えなければいけないということで、軍備には甲冑が必要、まあ、今から考えれば、アナクロニズムとしか思えないんですけども、当時としてはもうそれが、すぐ思いついたことで、甲冑を鎧武者を仕立てて、まあ、鉄砲を整えなきゃいけない、火薬を、整えなきゃいけない、まあ、こういうことになるので、彼はそういう心配をした人物であります。で慶四郎に向かいまして、お前は手が器用だから、江戸にいるその有職古術家あるいは甲冑師のところに出向いていって、その技術を覚えてこい、こういうことを、まあ、命じるわけです。でそうして、彼は一生懸命勉強修行をして、まあ、素地はあったと思うんですけども、正式に習って、で、鹿児島に下ってくるということになります。で藩は、ここに線を引いてありますけれども、滑川、滑川家門前で一旦余りの屋敷取り入れと というふうに、書いております。でこれが甲冑製作所ということになります。でその場所が、先ほど申しましたこの、ここですね、この辺り、時の秋家の屋敷があった、佐藤浩二のすぐ脇、今の、今喜入病院のあの付近です。この辺りにですね、末川家というですね、樽水家の分家のお屋敷がありまして、末川家、その前のところが、御用地という、地図では御用地というになっていますけども、そこに、甲冑製作所が、作られたということであります。後ろの方の資料の地図のところにですね、県立図書館の、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、ここなんですね。ここに末川家というか、この門前のところの、ここのところが、発注するところではなかったです。で、この辺、ここが地面です。大流氷が、ここは重富島ですね。ここいうような、ここは立場があります。ここで慶四郎さんは正式な甲冑鎧兜を作り、あるいは傘とか、かつむりと呼ばれるような顔を守る防具とか、そういったものをたくさん、職人を、集めまして作らせていく、こういうことになります。でその現物が今どれぐらい残っているのかちょっと定かではありませんけれども、今回特別にですね、上の方では今は狂犬者の方に、所属しておりますけれども、稚語鎧を展示しております。おそらく慶四郎さん自身が、作ったであろうと思われる、子供用の鎧なんですけれども、この場所で作られたものと考えております。後でゆっくりご覧いただければと思います。それではちょっと話をもう少し先に進めたいと思います。慶四郎さんは、甲冑製作を、行っていきますけれども、次の丸四の方ですね。で今回は実地調査ということで、島津成明に命じられまして、この島津の領国を各地をですね、神社仏閣あるいは個人の屋敷といったところに眠っている所蔵されている、古器ですね、刀であります、ね、鏡でありますとかあるいは鎧兜そういったものをですね、調査をしていきます。でそれが丸四ですね。ちょっとことだけ読んでみます。御領国中巡回の説は神社仏閣宝蔵の神器、その説は絵師柏木東七氏にあり、書房にて取り持ち、接待にあり、加世田にては、クジラが取れこれを魚にて昼夜のみなど相始まり候うところついに東七殿半ばより帰りて病死いたされたり絵もよく描け人物も面白き人ゆえ先に楽しみ相考えすそのところ遺憾の至りない。でちょっと飛ばしますけど、後ろから3行目に水戸の集古十種という、言葉が出てきますけれども、これはちょっと慶四郎さんの誤解でありますけれども、水戸ではなくって、松平定信白川藩主ですね、東北の、白川藩の藩主で、老中を務めた有名な松平定信、完成の階段、その松平定信が全国的な規模でですね、レベルで文化財の調査を、谷文長でありますとか八代博方という奥流室でありますとか、あるいは千葉の律さんでありますとか、当時の早々たる教養人たちに命じて行わせた、そういう文化財調査およびその文化財の図録が集古実習という、 こういう、まあ、書物として残されております。今もあの桑名に版木が残っておりますけれども、まあ、そのように、自分の調査の結果がですね、そういった書物になっていく、ということを慶四郎さんは期待を、していたようですけれども、結果、成明校が、まあ、休止されましたね。この事業は途中でストップしてしまう。なおかつ西南戦争でそのまとめられたものが、焼けてしまったような大半ですね。でただ残血が残っているというふうに最後書いてあります。で自分が出版ができなかされなかったのは残念だと、自分の名前も残ったのにという、ちょっと悔しい。悔しさがにじんだ表現ですね、になっておりますけれども、まさにそういうことだったと思うと思います。成明校が生きていれば、ちゃんとしたものが出来上がっていたんだというふうに今思うんですけれども、残念ですね。で、今、上に展示して奥の方、一番奥の壁のところに、慶四郎さんが、ちょうどその地図、ここにありますけれども、内の裏あたりから始めてですね、この島津の両国を大きく時計回りと反対回りに大きくこう回っていくような感じで調査を進めていたようです。まあ、外回りというんでしょうかね。で内の裏、それからちょっと見にくくて申し訳ませんが高山町ですね。高山ですね。下野町近いので、高山にはですね有名な守谷舎人というですね、豪士の家がありまして、そこには19世紀の日記が残っております。でその日記を見ますと、慶四郎さんのことが出てくるんですね。もしよろしかったら図書館にありますので確認していただければと思います。4月の4日ですね、その辺りにやってきて、何を調査したという記述が出てきます。そこで次にちょっと時間の関係もありますので先に参ります。で次にですね、慶四郎さんの、まあ、大きな業績としては先ほどちょこっと言いましたけれども、版板の製作ということがございます。具体的には、師匠であります栗原信光の、律令の令ですね、古代の法律の律令、その律令の注釈書を出版をした。で最初は梶木家に打診をして500両ぐらいかかるという見積もりで打診したんだけれども断られます。最初で、慶四郎さんはそれでちょっと方向を変えまして、そのいとこがですね、中山治左衛門というですね、久光公の側近だったものですから、そこを経由して久光公に直接お願いをして、で当時、まあ、久光公はもう権力をかなり握っておりましたので、よしやれということで、出版を、まあ、行うということになっています。でその出版が行われたのが資料なんですね。鹿児島城二の丸ということで、先ほどもちょっと申しましたけども、この赤い今我々がいるところのすぐ隣のあたりで、御書院の裏のところが編集所というふうになった、記録にはありまして、でここに、慶四郎さんと、それから、絵も展示してありますけれども、中島新長ですね、まあ、弟弟子みたいなものです。慶四郎さん、ちょっと年が、一回りぐらい離れておりますけれども、弟弟子の中島新長、後で絵をご覧ください。それから、江口京藩ですね、これも絵を市立美術館の非常に出来のいい三幅というのを展示しておりますけれども、彼もこの編集に携わっております。まあ、ここが舞台となって編集が、まあ、行われまして、文房両の講義あるいは職現象式と呼ばれるような今課題の図書館に、まあ、所蔵されてまして、今回展示しておりますので、そういったものが、作られてまいりました。でその他にもですね、霧島に行って天の坂誇りあれの絵を写してきて、 クリハラドビンスの文章をつけた、一枚ものも今回展示しておりますけども、ああいうものも出版しておりますし、小林号の、引用石ですね、岩が、まあ、弾痕と女院の形をしたということで、まあ、非常にめでたいということと、それともう一つは天孫降臨の地が高千穂の峰に、右の御事ですね、が下ってこられたということで、薩摩の大隅の地はですね、その神話の、天孫降臨の舞台だというような、認識が当時ありまして、まあ、そういった意味でもああいった杉物を、まあ、するのが行われたというふうに考えています。では、もうちょっと時代を下げていきたいと思います。あと10分でちょっと明治時代の話をします。でいよいよ明治時代ですけれども、まあ慶四郎さんは江戸時代はですね、まあ、お茶坊主という身分で大奥勤めなどもしておりますけれども、明治になりまして、ちょっと身分がいろいろ変動いたします。ある時は地方役人、ある時は東京の博覧会に、の準備事務局としてですね、出資をいたします。で今回ちょっとレジュメには載せなかったんですけども、こちらの図録の方には書いてありますけれども、パリのですね、万博というのが慶応3年、1867年に行われておりますけれども、先ほど申しました、そこで、作られた甲冑が海を渡って、パリで、パビリオンですかね、その展示場で展示されていたという記録が、分かりました。もうすでに紹介されていたものなんですけど、全然私も知りませんで、白水館の深見夏さんに教えていただいたんですね。今回そういう情報も盛り込むことが、まあ、できました。で、まあ、今の東京国立博物館を作った前身であります博物館を作ったのは、薩摩藩士であります町田久成です。で町田久成とは慶四郎さんも多分なじみの間柄だったものと思われまして、その博覧会事業ですね、博物館の事業に呼び寄せられて仕事を、まあ、しております。で明治5年にはですね、今の宮崎県を、まあ、回りまして、産物調査、まあ、植物でありますとか鉱物でありますとか、あるいは遺跡でありますとか、そういったものをスケッチして回る、そういったことに、まあ、従事しております。で慶四郎さんは写真もない時代ですので、あるものがあってそれを正確に写し取っている、まあ、そういう技術系の絵師という位置づけでいいんだろうと思うんですけども、まあ、シーバとシーバソンとかですね、ああいった山奥に出向いていって、いろんな植物でありますとか、動物、そういったものも、捉えて描いて正確に写し取っている。それは今回はパネルで、展示しておりますので、ぜひ、ご注意いただければと思います。さらにもうちょっと時代を下げまして、明治10年代になりますと、鹿児島県の出版物に、関わる仕事をいたします。で、まあ、明治時代は慶四郎さんはほとんど殖産興業のためにこの下支えをしたと、そういうふうに考えていただければいいではないかと思います。その土地土地の、まあ、物産を、まあ、紹介したり、そういったする、そういう紹介をする書物、その挿絵を書いたり、しております。で、まず代表的なのは、薩部円相。鹿児島はタバコの産地でございますので、指宿、北部、和泉、そういったところに出かけていきまして、実地調査をして、その絵を、描いています。本は、当時5円をした、5円したということで、慶四郎さんの給料が8円だったということを考えると、まあ、相当庶民には手の届かないような、そういったまあ書物が鹿児島県が主体となって作って、海外にも、輸出されたということが書かれています。それからもう一つは芸界玉ですね。まあ、近年今日も来てました小浜さんが研究を向けておりますけれども、今回展示図書館でずっと たまに1冊紹介で、図書館で展示するということはあったかもしれませんが、3冊同時に、この芸大旅行を展示しているというのは今回初めてではないかと思います。で、あの色彩も非常に美しくて、あの詳細ですね。からもう一つは、あの大きさ、魚の大小がしっかり正確に写されているというところ、そのあたりもあの注目して見ていただければと思います。いずれもあの食産工業に関わる、特にあの霊界玉は第10回の水産博覧会、これに今出品をして、各店がこぞっていろんなものを出してきたんですけども、まあ、その、まあ、優等賞ですね、三等賞を受けている、まあ、書物とかの中では一番上だったということなんですけども、まあ、そういう賞も取っているということでございます。それからあと最後に近くなりますけど、ちょっと7番に飛んでいただきます。で、あの実は明治10年代、20年代というのは、まあ、あの日の脇家にとってはですね、まあ、文化の日の脇家ですけども、にとっては、まあ、経済的にはかなり、まあ、厳しい時代だったかもしれません。というのは、あの息子の東次郎がですね、今は申し上げなかったんですが、西南戦争に殺軍に加わって従軍しておりまして、でその後あの定職にしばらくしてなかったということですね。でその結果あの慶四郎さんは、まあ、考えまして、その息子の東次郎に、まあ、長男はもうすでに亡くなっているんですけども、東次郎にお茶の製造の技術を、学んでこいということで、宇治、静岡、それから埼玉の狭山ですね、そういう茶どころを、まあ、訪ねさせて、製造技術を学んでもさせて、で、一家で、お茶園を営んでですね、製造をしていたようです。ですから、単に慶四郎さんは、食産工業の絵を描いてただけじゃなくて、自らその食産工業を実践して、でまず家を、自立させなければ経済的ですね。でその後で、国を富ませていくというです、ね、まあ、福沢諭吉の唱えたような、実践を、まあ、実際にしています。で、さらに、明治19年ですね、から足掛け6年間、まあ、すでに、かなり高齢になっております。まあ、年表を見ていただくと分かるんですけども、明治19年というのは70歳ですね。もう隠居してもいい年なんですけれども、まだ現役で、沖縄に、行きます。まあ、どうして沖縄に行ったかというのはいろいろあると思うんですけれども、まあ、当時、沖縄の県知事が慶四郎と、まあ、知り合いだったということもあるでしょうし、博覧会とか芸会旅行でありますとか、そういったところで、彼の、まあ、名前が沖縄にも響いていたというようなこともあるかもしれませんけれども、70歳にして、沖縄農事試験場に、就職をするということになります。でそこで彼は、まあ、琉球漆器工、琉球漆器、一旦ちょっと錆びれかけていたその琉球漆器の技術をもう一回見直して、輸出品として見直そうという動きがありまして、官業課長の石澤兵庫ですね、これは今日も来ていらっしゃいますけれども、アグリさんが研究されているところですけれども、まあ、その挿絵を担当しているということになります。その他にも石澤に頼まれまして、沖縄の植物の図を、完成させております。で今回もパネルですけれども、実物はちょっと見開き1枚しかおりませんので、あとは、パネルで展示しておりますけども、そのあたりについても後で見ていただければと思います。時間が来ましたけども、あと1分ほどよろしいでしょうか。はい、それで慶四郎はですね、明治24年に鹿児島に今戻ってまいりまして、その後、息子に家督を譲りまして、隠居の形をとりますが、実はその後も現役を続けまして、まあ、一番展示の最後の部分ですね、一つは、磯天神の天井画の修復、 をいたします。まあ、今もかなり傷んでて、面影がないんですけども、写真でかろうじてかすかに、姿が見られると思いますので、パネルですけど後でご覧ください。それともう一つは、今回山西先生にお願いをして、解説を書いていただきましたけれども、西南戦争で島津家本家の頃の、朝鮮のですね、戦の慶長の役の、屏風が、消失したということで、それをまあ復元をしようとですね、まあ、そういうようなことを思い立って、彼が実行に移しました。まあ、実際はちょっと目を痛めて、後輩の中島新書に工事を託すということにもなりましたけれども、まあ、そういった企画がどんどん出てくるんですね。不自由にしてなおかつ本当に現役で勢力盛んであります。それから磯のところはですね、今まで、桜谷といって、江戸時代は非常に桜の名所、紅葉の名所だったんだけれども、幕末期に砲台を作るのに、土砂が必要ですので、何か削られて、当時の面影が失われていたと。それを植えまして、桜、楓をですね、たくさん植林をしたというようなこともやっています。非常に鹿児島のために、鹿児島のことをよく考えてですね、まあ、尽くした。まあ、逆に言いますと、多くの人が鹿児島はですね、中央に出て行ってしまいましたので、鹿児島を顧みない、そういった役人たち、中央の官僚たちに対しては、非常に厳しいコメントを慶四郎は、残しております。まあ、慶四郎さんは鹿児島のために、あるいは、まずは紀の脇家のために、自立をする、それから島津家のために、それから国家のためにということを、まあ、常に考えて、行動をしていたように思われています。ちょっと時間が紹介いたしましたけれども、まあ、あとは後ほどですね、現場でちょっと解説をする機会も少し取りたいと思っておりますので、次回からの、学芸講座の方はここで取りさせていただきたいと思います。